フィリピン留学の体験談、舞子さんにお話を聞こうと思うんですけども、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょっとだけ接点ありましたよね。
そうですね、1週間ぐらいですね。
ストーリーシェア、
はい、
ネポボーディングハウス、
ね。そうですね。
僕が2週間そこに行ってたんですけど、
はい、
舞子さんも2週間行ってたんですよね。
2週間ですね。ちょうどその仕事での有給を使って2週間行ってました。
あ、会社辞めずに行ってたんですね。
そうですね。
ああ、そういう人多い。それが一番安全ですね。
そうですね。
それで1週間かぶってたんですよね。
そうです、そうです。
でも、あの住んでるとこが別やったからそんなに話してないですね。
ああ、そうですね。食堂が一緒だったんで、 その時にちょろっとお話しするぐらいですかね。そうそうそう。
で、食事の後に1回ちょっと話したんかな。
そうです。
なんかそんな印象があって、
はい、
で、これもう今日本に帰ってきてるんですけどあのストーリーシェアのその人にあの意見を、
うん、
僕せっかく学校行ってたんですけど、ストーリーシェア、僕フィリピン行った最初の2週間あったんで、その時にみんなの意見とか聞いてないんですよ。
まあ2週間だと結構聞けないですよね時間ないし、
自分のことでもいっぱいいっぱいだったのもあって、
あ
で後半の方になってくると余裕が出てきたんで、みんなにどうですかとか聞いてたんですけど、
はい、
だから、まあ、今回お会いする機会をいただけたので、どうだったのかなっていうのをお聞きしたいなと思うんですけど、
はい、
2週間、あ、そもそもなんでフィリピン留学行ったんですか。
まずフィリピンまでにいろいろと紆余曲折があったんですけど
行くまでに。
そうですね。おうおう、まあ、最初はまず仕事嫌になった、
はいはい、そういう人多い。
そうですよね
実は結構いますはいはいはい。
で、まあ、あとは今後結局その仕事をする上でも、うん、まあね、日本自体もグローバル化してるということで、
はいはいはい、
まあ、英語は必須になってくるっていうのもあるんと思うんですよね。
え、直近ではお仕事で英語が必要だったんですか。その時は
その考えた時は特になかったんですけど、
はい、
その後外資系になったんですよ。
あ、転職したの。
転職じゃないんです、あの買収をされまして。
あ、なるほどその後って留学から帰ってきてから。
あ、じゃないです、留学を考え始めた時に、その後に買収があって、
はいはい、
で外資系になったんですよ、
はいはいはいはい、
で、そこから、まあ、いろんなニューヨークの人とかがいっぱい来てもう英語だらけになったんですけど。
あ、じゃあ必要性が出てきたんや。
そうですね、まあ、結局仕事が嫌になったんでそこで続けるかどうかっていうのはまた別なんですけど、
はいはいはい、
まあ、あの前のあの会社も一時外資が入ってた時期があるんですよ。で、まあ、自分はそういう星の下に生まれたのか、
あ、
まあ、今後も多分自分の中で英語っていうのは避けられないんじゃないかなっていうのもあったので、
そういう体験もあってやっぱりそれがリアルに英語の必要性を、はい、うん、今はまあ直近にはいらないけど将来的にあるんじゃないかなって思ってたんですね。
そうですね。
あ、ほんで調べ出して、
でまずはもうのんべんだらりとオーストラリアにワーホリ、は
い、ああ、よくあるパターン仕事に疲れた状態でオーストラリアでのんびり過ごしたい。
そうそうそう、
はいはい、ワーホリ、
ワーホリで1年ぐらいぶらりと、
いいですね、
はい、しようと思ったんですけど、まあその旨を、まあ、両親とかと、
はい、
まあね、年がいにもなく、はい、話をしたんですけど、
はい、
まあ、そしたら、まあ、ちょっと大学院とかも考えてみたらと、ああ、いう話になりました。
もうちょっとちゃんと考え
た。そうそう、あんたも年なんだから考えなさいと。
ああ、そうなんや。
そうなんですよ。で、まあ、ちょっと大学院に行こうかなというところを考え始めて、で、その前にまずは語学力を上げなきゃいけないと。
はいはい、
で、そこからまず語学学校がいくらぐらいなのかというところを探し始めて。
海外で？
そうですね。
ああ、はいはいはいはい。
で、
それは大学の前にまず語学学校やろうっていう考え方で、
大学院に、うん、を調べていったら、うん、あの語学あのテストが必要なんです。あ、そうかそうか、語学力の証明が必要で、
はいはい、
それを必ず取らなきゃいけないので、あ、じゃあもうこれ日本にいる間に勉強しなきゃやばい、う
ん
う
ん、なるほど。え、それちなみにどこの大学院を探してたんですか。
アメリカ、イギリス、オーストラリア、ニュージーランド全部探してて、はいはいはい、
当然英語力が必要だ
った。そうなんですよ、
はいはいはい、
で、その、まあ、仕事もやってる状況だったので、あのアメリカってちょっと脱線してるんですけど、
はいはい、全然いいですよ。
アメリカって出願が、入学時の1年前なんですね、
はいはいはい、
で9月から始まるんですけど、あのその時点でもうすでに語学力の証明が必要なんですよ。
1年前に。
そうなんですよ
そうか。
でそれはちょっと難しいと、
はい、
でイギリスとかオーストラリアに関してはその証明自体は出願は出願でちょっと別の書類が必要なんですけど、
はい、
仮条件の合格っていうのがあって、
うん、
であの椅子は開けときますっていうのがあるんですね。で語学の証明は入学時までに必ず取ってくださいという制度があるので、まあそのお金を貯めながらそこを目指すんだとしたら、
はいはい、
まあ、イギリスとかオーストラリアかなと、はい
はい、なるほど、はい、で英語がまず必要、入学時まで必要だからって言って調べ出したと、語学学
校。そうですね。
ほうほうほう。
で、その中でやっぱりお金もそこまでかけられない、
うん、
ということで、調べていったらフィリピンにたどり着いて、
ああ安いらしいと。
そうですね。
あ
で、まあ、直近だとやっぱりニュースとかでもフィリピンの留学っていうのが取り上げられるようにもなってきたので、
うん、
まあ、そこから調べ始めて、
うん、
でカランメソッドっていうものを知って
カランメソッド、
そう
これストーリーシェア行くとたまに出てきますけど、はい、僕そんなはっきりは分かってないんですけど、勉強学習英語の学習の仕方のメソッドなんですよね。
そうなんですよね。確かあの、まあ、80時間か100時間ぐらいなんですけど、
うん、
その間で、ずっとこの型にはめ込む作業をやっていると、
はいはい、
一連の英会話ができるようになるっていうシステム、
はい、それイギリスかどっかのやつでしたっけ。
多分そうだと思うんですけど、
忘れました。
教授法
ですよね。
ですね。
あ
でなかなか、あ多分日本だとベルリッツとかが採用してるはずなんですよ。
あなるほど。
で、やっぱベルリッツであの英会話のとかにこう通おうとすると1時間5、6千円とか、やっぱ
1時間、
そうですね、
めちゃめちゃ高いですよね。
そうなんですよ。
1ヶ月ってもう何十万でしょう。
はい、
うん、
それをするんだったらもう何かそのフィリピンでそういうことができる学校があるんじゃないか、
うん、
ということで、ストーリーシェアを見つけたんですね。じゃ
その勉強の仕方とフィリピンっていうのを兼ね備えた学校を探した時にストーリーシェアがバーンって出てきた。
そうですね。
なるほど。ストーリーシェアってあれなんですよね、多分そういう教育メソッドに一番力を入れてるんですよね。
そうですね。なんかあのオーナーの方がサイクルラーニングメソッドっていう形で、
はいはい、
多分形を変えて提供してる、
はいはいはいはい、あれはだから日本人向けにアレンジしてるらしいです。
そうなんですね。
僕ねあの行く前にねストーリーシェアの人と話して、はい、そのサイクルラーニングメソッドをみんなめっちゃ語るんですけど、
はい、
何を言ってるか全然よくわからなかったですだからなんやねんそれって。で、こう行ってみて、まあやっとちょっと分かりましたけど、これやっぱ分からないと思うんですよね。それがなんやねんと。で、僕のイメージは、
はい、
もう本当に型を覚えるって感じなんですよね。同じことを繰り返して、ちょっとずつ変えて、それをもうひたすら繰り返して体に染み付かせるみたいな。
それもそうなんですけど、ここの、いいところっていうのは、
うん、
その例えば1個の型を、
うん、
じゃあこれをやりましょうって決めて、
うん、
それをまあ自分でアレンジして文章を作ってくださいって、
うんうんうん、
でそれをしたらそれがスラスラ言えないなら何回も言わせる。でやっぱりそうすると体に染みついてくるし、
はいはい、
なかなかそういう授業ってないと思うんですよね。
はい
は
いはい、分かっててもスラスラ言うのってまた別なんですね。
そうなんですよ。それを体に染み込ませるっていう意味では、
はい、
すごい有効だったと思います。
それでストーリーシェアにたどり着いてストーリーシェアに行くことを決意したんですよね。
そうですね、
はい、でもうすぐ行ったんですか。
そうですね、もうこの期間にもう有給を取ろうっていうのを決めて、
はいはいはい、
でそこからもう申し込みをざっとして。
ああなるほど。で有給の間の2週間に行ってましたって話なんですよね。
はい、そうですね。
で実際そうやっていろいろ調べて行ってみて、そのイメージとどうやったんですか、実際の体験は。
いや、なんか最初すごいスパルタな感じかなって思いましたけど。
そうや、僕会った時に聞いたんですよ。8時間でしたよ
ね。8時間ですね。
で、僕が来て早々の時に8時間詰め込んでると体調壊しますよって多分アドバイスされました。
そうです。なんか私もその前からやってる方に8時間はきついよって言われて、でも別に仕事してる時間8時間以上だし、
そうだね、
大丈夫だろうって思うんですけど、
2週間しかないしね。
そうなんですよ。ただやっぱりその普段英語使ってないから、
はい、
頭フル回転なんですよ8時間、ね、なんか止まる瞬間がないので知恵熱出てるんじゃないかっていう。
え、実際どうなんですか、あの時体調壊したんですか。
やっぱり1回ダウンじゃないですけど、
熱出たの。
いや熱は出てないです。ただもうしんどくてちょっとあ午前中ちょっと待ってくださいちょっと寝かしてくださいっていうはいはい、はい、ことがありましたね。
まあでもそれでも2週間だけの休みを取った人とかは詰め込んだ方がいいかもしれないですね、
う
ん、無理してでも。
そうですね、2週間ぐらいだったらやっぱ8時間詰め込んでもいいとは思います、ね、
なるほどね。それで2週間、まあ、最初ちょっと疲れたけど、まあ、慣れるもんなんですか2週間やってると。
あの2週間ぐらいでちょうど慣れてくる気がするんですよ。
あ、なるほど。
すごいいい感じになってきたなって自分で思うときに帰国っていう状態なので2週間ちょっと短いかなとは思いますね。
なるほど、うん、2週間やってみて英語力的にはどうやったんですか。
あでも
上達を感じれました。
感じましたね。その元々その、まあ、読み書きに関しては、うんうん、ある程度できる。
あ仕事でもだって外人がいっぱいいるような職場でずっと働いてるんですよね。
あそうですね。
だからドキュメントとか英語の
こともあるんですね。あ、
はい、だから典型的な日本人。
そうなんです。読めるんだけど話せないっていう、
は
い
は
い、
話す以外は英語それなりにできますと。
そうです。でも話せない
でそれが2週間でちょっと喋れるように。
そうですね。やっぱその型を覚えることでそれを普通 の, あの日常生活で先生とかと話すときにそれを使えるっていうことはやっぱ会話の幅は広くなってきたかなと思いますし。
えちなみに今って働いてるんですか。
おとといあれ今日日曜日でしたっけ、うん、あの
日曜
金曜日に辞めました。
そんなホットな状態あそう。えでもじゃあ帰ってきてからしばらく会社勤めしてたんですか。
あ勤めてました。
えそしたらその周りに外人いろいろいるんでしょ。
あいます。
そこでコミュニケーションって昔よりやってたりするんですか。
いやそれがですね、まあ、いろいろとちょっと複雑な状況でして。
あなるほど。そこはもういろいろあると。
そうですね。ただまあドキュメントはある程度読みやすくなったのと、う
ん、あさらに。
そうですね。あとはあの大学院の留学するときに自分の自己推薦書を書くんですよ。でそれ結構しんどくて最初もう泣きそうだったんですけど、うんうんうん、帰ってきてからやっぱ書くのがすごい楽になって、
あそう。あんなにその会話に特化した授業の詰め込みでもその読み書きっていうのもちょっと楽になる。
楽になりましたね。
へーすごいな。やっぱりそのすごい思うのが、はい、話すのだけ苦手みたいな人が行くと短い期間でも結構急激になんか吸収するっぽいですね。
あそうなんですか、ね、
それが全くないと多分一から積み上げかもしれないですけど。
ちょっと大変だと思いますよ。
あの、
もともとの基礎知識がないと。文法って結局自分でどうにかしないと、
はいはいはいはい、
英語で説明されても頭がぐちゃぐちゃになるだけだしとか、
ね、なるほどね。あじゃああのイメージしてたのと変わらずいい体験ができて、
はい、
少ない期間だったけど英語力も上達を感じれて。
そうですね。
よかったと。
はい、私はすごいいい経験ができました。
ネポボーディングハウス。
はい
そっか。え今ちなみにまだ若いですよね。
いや27。そんなことないですよ。
27って僕の中で超若いんですけど。
本当ですか。
どんな若くない感じ27歳体感覚からすると。
まあそのなんていうんですか、女性っていう意味では、
そう
まあ、ちょっと若くはなくなってきましたね。
あそう、あそうなんだね。
きっとみんな今ぐらいの年齢になると、ね、あの結婚があって、
はいはいはい、
出産があってとか、はいはいはい、で家族で
過ごして、まあ、そういう人もいますそっか。じゃあこれからのプランとしては一応順調に進んでて大学院に入るために語学勉強して、まあ、ちょっとレベルも上がったのを感じたから、
はい、
何月に向けて大学に入るとかっていうのはもう決まってるんですか。
はい、来年の9月に
1年後。
そうです、行きたいと。
1年後に大学院。おえじゃあそれに向けてこの1年間はどう過ごすんですか。
また来週の土曜日から。
来週の土曜日、1週間後、
はい、そうですね、フィリピンに。
フィリピン
行きます。
えそれどこ行くん、何しに行くんですか。
これはその大学院の英語力の証明が必要なんですけど、そのテストがあるんですね、はい、IELTS っていうテストがあって、
はい、入学試験が IELTS っていうんですか。
そうですね、入学試験っていうか、まあ、英検みたいなものなんですけど。
それが一般的なんですか。
そうです。
そのよく聞くのが TOEIC っていうのはほんま韓国と日本だけの資格やみたいなことを聞くんですね、はい、で、大学海外で英語圏の大学に行こうと思うと、うん、その IELTS
っていうのとあと TOEFL ですね。
あ、有名だと、はいはいはい、TOEFL 有名ですね。
そうですね、 TOEFL がまあ一般的なんですけど、うんうん、イギリスとかオーストラリアに関しては IELTS っていうのが主流になってきてるので、
はい、その対策がある。
そうです、学校に。
それ大学ですか、語学学校。
語学学校
です。あ、に行くんや。
はい。
どれぐらい？
一応3ヶ月なんですけど、
はいはい、
まあもし、まあ、3ヶ月でちょっと到達するとは思えないので、その後様子見ながらちょっと延長しながら勉強しようかなと。
その試験ってあのスピーキングがあるんですか？
スピーキングがあります。
あ、なるほど。へえ、うん、その対策に3ヶ月で過ごして、
はい、
来年の9月にの準備。
そうですね、
に踏み出すと。
はい。
でも来年の9月まだ1年間とか結構あるじゃないですか。
そうなんですけど、出願は今年の9月からなんです。
もう出願せなあかんね。
そうなんです。
あ、
それがその推薦状2通とあと自己推薦書と言われるものをパーソナルステートメントって言うんですけど、
うん
うん、それを1通提出して。
じゃあもう直近でそれをせなあかんのですよね。
そうですね、もうあの準備はできたので。 そちらは
だからそれをもうさっさと出しちゃって、はい、1週間後に旅立つと。
そうですね。
バギオって言ったっけ？
バギオです。
あ、バギオもいいらしいですからね。あ、まあ、行ったことないから僕わからないですけど、
うん、すごい空気はいい
ですね。いいでしょう、まあ、マニラから離れば離れるほど空気はいいですけど、あのアンヘレスのあのネポ、アンヘレスって言ったらちょっとネガティブなイメージがあったらしいですけどネポボーディングハウスからさらに 2,3 時間来たでしょ。
そうですね、
遠いですよ。
いや、本当遠いですね。
それってあのマニラからバスで行くんですか、一人で？
そうです、
はいはい、まあ一本乗ったらいいだけですからね。
まあそうなんですけど、ね、
女の子は大丈夫なのかなと思って、うん、
でも今回は一回ネポーボにもう一回ちょっと顔出しに行くので、
はいはいはい、あ、僕もあのフィリピン行くかったらあそこ一回は顔出しますね。元気ですかみたいな。
なんかすごいアットホームなんで。そうそうそ
う、先生もね、
そうそうそう、
知ってるしね、
うん、
そうか、じゃあもうネポ大好き、
ね、ああ大好きですね。先生たちも大好きでした。
そうか、じゃあもういいとこ尽くしなの。なんかその学校に対して何か不満とかないんですか？
まあ強いて言えば、
お、何？
あ、やっぱりそのある程度の語学力がついてきた時に、やっぱりそのすごいあのサイクルラーニングメソッドっていうものはいいと思いますし、
うんうん、
成長すると思うんですけども、そのもう一歩成長っていうところで、うん、やっぱグループのディスカッションというか、
僕もあった方がいいと思う、
はい、
あのね、あそこってあの授業外で文法の授業とかグループでやってるでしょ、うん、
はい、
でもねグループでディスカッションが必要なんですよ、はい、他の人がそのもっと話して、なんだろうな、先生の質問に対して答えてんじゃなくて、うん、このなんかその考えて話すことがもっとあった方が勉強になるというか、
う
ん、あ、こういう言い方あんねやとか、
うん、
あのなんか自分との差がすごい浮き彫りになるところがあって、うん、でもそれってやっぱある程度レベルがちょっと上に上がらないとできないじゃないですか。
そうですね。
で、年俸の場合はまだその大きな規模じゃないから、うん、やりにくいのかなとも思うんですけど、でも人数が増えてきてそういうのがやりたい人が集まったら、
はい、
あのやった方がいいと思うんですよね。
うん、
なんか CL 道場ってあるんでしょ。
あ、はい、
でもあれもなんか僕らが行った時はあんま機能してなかったから、
うん、
やる人おらんかったら成り立たないし。
そうですね。
だからもう僕は授業としてそういう枠を作っちゃって、
うん、
で一定数集まったら開催するみたいな。
そうですね、
やった方がいいかなとは僕も思いますね。
うん、
あ、なるほど、うん、いいじゃないですか。 やるかな、やるかなんか分からんけどでもまあ学校ってどんどん変わっていってるんで、
はい、
その可能性はあるんじゃないかな。
そうですね、う
ん、じゃ あの英語のね授業以外にそのフィリピンってその、まあ、イメージもそんなめっちゃいい国でもないから、
うん、
英語以外の生活とか食事とかそういうのって何も不自由はなかったんですか？
そうですね、まあ、不自由は あんまりなかった
想定内
の、はい、いやあのなかったんですけど、うん、やっぱ女性だと、うん、その日本の水準から考えて、うんうん、やっぱ覚悟が必要、
そうそう全然違いますからね、
そうですね、やっぱお風呂とかも、はいはい、やっぱたまにね出なくなったりもしますし、まあ、そこはねもうフィリピンスタンダードなんでしょうがないんですけど、 まあ、その辺を許容できるかどうかっていうのはやっぱり最初にね、あのフィリピンに留学する際にはちょっと覚悟しなきゃいけない、
それも覚悟して臨んだんですね、
そうですね、
で、ま、行ってみたら覚悟の範囲内やったってことですね、
ちょっとあの許容範囲外のところもありましたけど、
どこが一番嫌だったんですか、
あちょっとあのお風呂が、
あシャワー、
そうですね、ちょっとあのもう今なくなっちゃってるかもしれないんですけど、はい、あの小林がねちょっと飛んでたりとかした時にこう格闘しながらシャンプーしてるみたいなのが、
はいはいはい、
ちょっとしんどかったりとか、
ハエは多いですね
そうですね
そうあの結局ねそのそんなんもうでもどうしようもないんやと思うんですよ、
そうなんですよね、
で、そういうのをクレームで言ってる人も結構聞くんですよ、あ、まあ、虫とかね、
それは違いますね、
そうだからあのクレームしてね改善できることと、うん、もうフィリピンがどうしようもないことがあるんですけど、うん、そこの領域が分からんで何でもかんでもクレームしてると、うん、フィリピンでしんどいやろ
う
な、
そうですね、うん、だからもしその女性とか特にそうだと思うんですけど、うん、やっぱりその生活環境がガラッと変わるっていうこととか、
ね、
まあやっぱりねあの日常茶飯事的にあのコックローチが出ますんで、
はいはいはい、
まあその辺もね
すぐその他も覚えますよ、あちこちでみんな言うてるから、はい、
そうそう、なのでまあそこだけはやっぱりその、はいはい、覚悟していくっていうところぐらいですかね、はいはい、
まあそうですね、あのまあって言ってももう数年経ったらそういうのも改善されてる可能性もまあなきにしもだとは思うんですけど、はい、これはでもわからないですね、
そうですね、
じゃあまあそれも想定してる、まあ もちろん想定外のことがあったとしても、まあ、それで耐えられへんことでもなくて、
そうですね、
まあでももう一回行こうっていうぐらいですからね、
あ一番変わったのはやっぱフィリピン人の方に対してのそのなんていうのか先入観ってもともとやっぱ日本人って強いと思うんですけど、
はいはいはい、
そこに対してはすごいガラッと変わりました、
どんなイメージ持ってたんですか、
やっぱあの、まあ、本当申し訳ないなって思うんですけど、はいはい、やっぱりこう日本にいるフィリピン人の方って、はいはい、水商売だったりとか、はいはい、まあ、お金が欲しいとか、
そうですね、
そういうイメージがすごい強かったんですけど、うんうん、結構なんかこう和気あいあいとみんなでやってくださったりもしたし、
うんうん、
あのすごい親身になって何でも相談をしても親身になってくれるし、うんうん、何か困るともう何でもしてくれるっていう、
うん
う
ん、
そういうそのフィリピン人の、
はいはい、
なんていうんですかね、独特の国民性っていうのにはすごい心打たれました、はいはいはい、
ホスピタリティめちゃありますよね、
そうですね、感動しましたね、
あそう、あだからもうそれは本当にイメージと全然違うくて、
そうですね、本当申し訳ない、はい、本当申し訳ないと
勝手な先入観持っててごめんなさいって感じです、
はい、この一言につきますね、
はいはいはい、でも僕もあのネガティブなイメージというよりはもう全然知らなかったんで、
はい、
まあやっぱり良かったし、うん、また行きたいなと思うんで、
はい、
何がそんな行きたくさせるのかってやっぱ人なんやろうなっていう気がします、別に環境がめっちゃいいわけでもないし、
はい、
あの飯がめっちゃうまいわけでもないし、
うん、
っていうとやっぱり人、まあ、あと物価が安いのはやっぱり大きいとは思いますけど、
そうですね、
でもやっぱり人の良さっていうのはあるやろうなと、
そうですね、私のちょっとまた脱線なん
で、うん、全然いいですよ、
私の弟が今このネポポに
ネポに
いるんですけども、
紹介して、
はい、
弟いくつ、
弟は、21、大学生なんですけど、
休学して、
いや
夏休み、
そうです、夏休みで2ヶ月、
いいなあ、学生の時に行くべきやと思うわ、僕は、
そうですね、
2ヶ月学生の時行ったら英語力も上がると思うし、
うん、
やっぱりこうアジアに対するイメージとかも変わるでしょ
う、うん、そうですよね、
今行ってなんかそれで連絡とかあるんですか、
あ連絡っていうか Facebook か、すっごい面倒くさがりの弟で、
はい、
もう Facebook やりなよって言っても面倒くさいから嫌だとか、うん、そんな感じだったのに、フィリピン行った瞬間に Facebook 始めて、
うん、
で写真いっぱい
楽しそうな写真
がいっぱい乗っかってて、
あそう、
なんかみんなによく
して、
そう、
あそう、
だいぶなんか開花してんじゃないか、
え今行ってどれぐらいなんですか、
今ちょっと1ヶ月ぐらいですかね、
あ めっちゃ楽しんでんねや。
そうなんですよ。
よかったね。
ほんとよかったです。
あーそうか、まあだから順が行って、うん、またこの学校いいよって紹介したくなって、うん、で同じ学校のネポを紹介して行ったと。
は
あ、なるほど。満足度高いですね。
そうですね。
すごいですね、うん、いやそれでそんな生き生きした弟見るのも楽しい
ですね。楽しいです。
帰ってきたら別人みたいになってる
可能性もある。
学生の時ってすごい影響を受けたりするから、
うん、
あ帰ってこへんかもしれないね。
可能性あるかも。もう母とかもなんかちょっとフェイスブックちょっと見せちゃったりして、うんうん、なんかすごい楽しんでるんだけどとか言ったら、なんかフィリピン人の子と結婚するのかなって。
そんなやつも多分これから増えるでしょうね。
あ、そうでしょうね。
今までよりも確実に日本人がいっぱい行ってるから、
うん、
なんか出会いもあるでしょう。学校ってね、あの学校ネポはまだ規模ちっちゃいでしょう、
はい、
でも大きな学校になると結構やっぱりそういう出会い的な感じはあるみたいで、ちょいちょいあるみたいですよ、生徒と先生の結婚。
そうなんですか。
生徒同士が付き合うのも聞きますね。
そうなんですね。
弟もすごいですね。
いや本当ですよ、びっくりですよ。姉としては本当びっくりでした。
ああ、そっかそっか。うん、だからやっぱりフィリピンに行く人はこれからも増えそうですね、そういうの聞くと。
そうですね。その、まあ、学校の運営というところはちょっとね、まだ未熟なところもいっぱいあるのかもしれないですけど、まあ、まあ他の学校も含めてですけど、
始まったばっかりのところはありますからね、
はい、ただやっぱフィリピン人 の, その国民性というところは、うん、なかなかこう今の日本にはないものを持ってるので、
うんうん、
そのホスピタリティという か、うんうん、それはやっぱ日本人受けするんじゃないかなと思いますね。
なるほど、なるほど、いい感じのインタビューができたんですか。
本当ですか。よかったです。もう心臓バクバクでね。
緊張します。
緊張します。
もう大丈夫、慣れたでしょ。
いや、
言い残したことありますか。
いや、そうですね。まあ、あ、そうですね、一つあるとするとやっぱ日本で勉強してたんですよ、単語の勉強とか、
はいはいはいはい、
あの文章を読んで、
はいはい、
質問解いてとかしてた時に、はいはい、いや最初はモチベーションあるんですけど、
はい、
やっぱり2ヶ月3ヶ月ってなっていくと、
はい、
やっぱどんどんどんどんへこんでくるんですよね、
はいはいはいはい、
でもそういう時にもう勉強嫌だってなってる時に私フィリピン行ったので、
あ、なるほど、
そこでなんかあのすごい楽しくなったんですよ、
はいはいはい、
なんか一人で勉強をずっとしてましたけど、
はい、
やっぱその人と話すことってどんどん覚えていくっていうのはやっぱモチベーションがすごい上がるし、今までやってた溜めてきたものを全部出せる場所になるので。
どれぐらい行く前に勉強してたんですか、期間にして。
期間的には半年ぐらい、
ね、半年ぐらい自分で勉強して、
はい、
でモチベーション下がっていたぐらいの時にフィリピンに2週間行って、
ね、
ちょっと充電してモチベーション上がって、はい、また日本でも勉強再開。
そうですね。
で今帰ってきてどれぐらいですか。
帰ってきて
2ヶ月ぐらい、
3、4ヶ月ぐらい。
あ、もうそうなったん
です。そうですね。
それはモチベーションキープできてるんですか。
若干できてないです。
ですね、まだ下がってきますよね。
そうそうそう。
でもまた来週から行
くと。そうなん
ですよ。すごいいい感じですね。あ、だから日本で、うん、あのコツコツ勉強してもできることはすごいあると思うんですけど、うん、2週間とかやったら、まあ、会社の状況次第では有給で行けたりもするから。
そうですね。
そういうリフレッシュっていう風な位置づけでやるのもいいかもしれないですね。
そうですね。
そしたら会社辞めなくてもいいし、
はい、
あ、そう、モチベーションはね下がりますね、
うん、そうなんですよね。
使う場所ないしね。
そうそう、そこですね、うん、本当にな
んか使う場所あったらいいのにな、もっと。
うん、結局使うってなると今はねオンラインの
ありますけどね。
ありますけど、それだとやっぱりこうなんていうんですか、生身じゃないんで、
うん、
こう伝えたいこと伝わらなくてそのまま話流れちゃったりとか。
うん、そうですね。え、オンラインの英語もしてるんですよね。
そうですね。このフィリピンに行く前はレアジョブ、
お、有名な。
そうです
ね。今は
今は、違うところでイングリッシュメソッドっていう、
知らないです、
そこも、カランメソッドを使ってるところな
んです。カランメソッドにこだわってるんですね。
いやでも途中でですね、やっぱちょっと飽きてきました。
カランメソッド団長から飽きるんですよね。
そうなんですよね、そこがね。
ですよね。あ
で途中でちょっと、まあ、フリーの、あのフリートークとかに、
はいはいはい、
変えたりとかしながら、
うん、いい感じだと思います。
はい。
いいですか？
大丈夫です、ね。
こんな感じで。
そんな感じで大丈夫です。
大丈夫ですか？
はい。
あ、じゃあ今日は本当にありがとうございました。
いやいや、こちらこそありがとうございました。
はい、じゃあこれで終わります。